はい、皆さんこんにちは、はい、ですね、今日はポケモン GO 集客術でですね、船田さんとの対談をちょっとしようと思ってまして、まあ久しぶりのね、以前ちょっと一緒にビジネスパートナーとしてやったことがある方なんですけど、まあ、情報起業家の方なんで、独自の視点でビジネスに対していろんな見解を持ってらっしゃると思いますから、ちょっと話をしようと思ってます。ちょっとその前にちょっと今日2016年のですね、8月4日現在の最新状況で、ちょっとポケモン GO 周りのですね、情報をちょっと先にブリーフィング的にお伝えしようと思いますので、よろしくお願いします。で、まずですね、このポケモン GO なんですが、一足早く7月初旬にアメリカでスタートしてて、今1ヶ月経ってるんですね。でアメリカの状況がね、日本の今後占うんですけど、アメリカね、未だ勢い衰えてないですね。で、1プレイヤーあたりの利用時間に大体26分で、少しずつ増えてて、大体1日平均6回ぐらいアプリを開いて、うん、まあ、ゲームしてるらしいと。で、このアメリカでの売り上げは、ポケモンの有料アイテムの課金分で、今1億6000万ドル、約160億円ですね。で、まあ、この調子で単純に平行移動したとして、本当はもっと増えていくはずですけど、うん、単純な計算で年間売上今2000億レベルまでいってるんですね。2000億円。で、まあ、国も違いますからね、単純比較できませんけど、くまモンでの経済波及効果が1200億円っていってお化けレベルと言われてるのも、すでに超えてるレベルが、まあ、アメリカで今現出してると。で、まあ、ただこのね、ポケモン GO の2000億円という予測はアメリカのみの純粋なゲーム売上なんで、これ全世界のレベル、今1億5000ダウンロードと言われているんで、全世界でですね、周辺の経済波及効果までいったら、もうどれぐらいになるか全く見当つきません。ひょっとしたらもうすごいレベルになる、まあ、おそらく、まあ、兆を超えることも絶対間違いないですね。何兆円レベルがどこまで行くのかというような状況ですね。はい。で、まあね、実はこの経済波及効果としてはですね、これまでのゲームは家の中でのゲームに完結してたから、うん、他のビジネスへの経済波及効果はあんまり期待できなかったんですね。ゲームはゲーム、ところがポケモン GO はプレイヤー外出させるんで、いろんなとこ歩かせてるうちに、それに付随した消費が起きるわけですね。これ今回のコンテンツの重要な土台になってて、いろんな波及効果が起きると。で、これポケノミクスなんていう言葉が出たりしてて、まあ、つまり、まあ、アベノミクスをこう、ね、救済するような経済波及効果、お金使ってもらえる効果、景気上昇効果があると言われているゆえんで、まあ、これ非常に、まあ、内外の期待が大きいと、まあ、そういうところですね。はい。まあ、その辺がまあ現状のブリーフィングなんですけど、まあ、改めて船田さん、お久しぶりです。
はい、どうもお久しぶりです。
お元気ですか？
元気にやっております。また今度はね、ポケモン GO で私も元気に歩いてますが。
船田さんとはね、2015年の12月ぐらいから、今年の3月ぐらいまで、アメブロ企業塾で一緒にコラボして、まあ、船田さんが塾やってらっしゃるのは、私が、まあ、企画にまでちょっと入らせていただいた上で、ちょっと販売させてもらったという、その中で対談もね、
そうですね、
もうかなりやりましたね、7、8本
やりましたね、
やりましたし、まあ、それが終わった後もね、たまにお会いして、ちょっといろんな街をリサーチしたりとかね、いうこともしている中なんですけど、まあ、今回実はポケモンをね、室野さんとやろうって全然発想なかったんですよ。
ああ、そうですか。まあ、そうですよね。
うん、たまたま、小野さんのメルマガにポケモン GO のことが書いてあって、うんうん、あれと思ってるとき、ちょうどこっちのコンテスト出す時期だったんで、うんうん、で、なんかね、別の連絡のときによかったらありませんかって言ったら、うんうん、なんか話がポンポンと断りました、
ね。そうでしたね。うんうんうん、いや、私も、こんだけニュースになってると嫌でも目に入ってきて、普段私ゲームは全然やらないんですけど、今までもやったことないですが、ポケモン GO に関してはね、新聞の一面で取り上げられたり、ネットニュースの至るところに出てきてるので、なるほどこういうのが始まるんだなと思っていたんですけど、まあ私も起業家の端くれとして、新しい情報はね、リサーチしてないといけないと思うし、 特に私もね52ですけど、あんまりねおじさんのことばっかり考えててもしょうがないんで、できれば機会があることにね、若い人が好きでやってることにも首を突っ込んでみたいなという気持ちはあったので、でこのねポケモン GO の内容を見てみると、外を歩き回らなきゃいけないということなんで、まあたまたま私はダイエットのね指導者みたいな仕事もしてるので、やっぱり歩かせるのはね非常に辛いものがあるんで、これは楽しく歩けるっていうのはね価値があるから、ぜひ自分もやってみなきゃと思って、まあ遠野さんからもメルマガも撮ってますけど、あやってるんだと思って、遅れちゃいけないと思って早速始めたというところがあります
。なるほどね、まあ考えたらダイエット業界なんかはこうポケモン GO 効果として影響出るでしょうね、
いや間違いなく出るでしょうね、もう私気持ちとしてはダイエット業界を超えて、日本人のもしかしたら健康状態を改善する効果まであるんじゃないかと思うくらいの効果を感じますね。
要するに歩行が健康の最後の、まあ、決め手になるっていう説が結構有力で、いろんな運動のこと言われてるけど、ね、年取ったら無理すると体壊すんで、最後はもう歩けるかどうかが健康のバロメーターと。
そうなんですよ、激しい運動はねちょっともうきつくなってくるので、あんまりジム行ってねガンガンやるのはかえって老化を早めたりすることもあるんですけど、まあ、人間歩けなくなったらおしまいなので、やはり歩く距離はね、ずっと歩けるぐらいの体力がないと生きていくのも大変ですし、仕事もできないですね。
ね、だから運動の一番中心である歩行が、もうポケモン GO だと劇的に増えるんで、
増えますね、
もうそれも劇的に増えますから、
本当に劇的に増えます私もウォーキングはね、まあ、健康管理の一環としてやってましたけど、ポケモン GO を始めたら何割か増しで必ず増えますね、やっぱりね。
そうですよね、私の場合も何倍で増えましたけど、とにかく歩かないとポケストップでアイテムを、ね、入手できないし、いろんな場所行かないとポケモンが現れないんで、まあ、その面白さにつられてあっちこっち歩くし、
そうなんです、
ね、知らない場所までずっと歩いていくんで、これによるまあ健康増進効果とかダイエット効果、大きいですよね。
いや大きいと思いますよ。まあ、歩くことは認知症などにも効果はあるというふうに言いますし、まあ、日本には精神疾患を患っている方もいっぱいいるんですけど、そういう方はまあ基本的にこもりがちになる傾向があるので、そういう意味では、ね、心の方の問題または脳の方の問題にも大きな効果があるんじゃないかなと、まあ、初めて1週間ながらにもそんな感想を持ってますね。
今おっしゃったその家の引きこもりがちな人を外に出す効果、これ絶大なものがありますね。
いやこれは半端じゃないですよ、
ね、まあ引きこもりとだけ言わなくて家になるべく出ないタイプの人っていうのはいっぱいいらっしゃると思うんですね、そういう人がポケモン GO やると出ないとやっぱアイテム取れないので、もうそれ出ますよね。
いや実は私は引きこもりのタイプなんですね。別に私精神疾患じゃないですけど、まあ、家にいて本を読んだりメールマガ書いたりパソコンの前に座ったり、テレビ見たりという生活の方が好きなので、外出はするんですけど、それはまあ自分の職業柄もあって健康管理の一環として出るっていうのがあったんですけど、ポケモン GO を始めてからはポケモン GO の、まあ、ポケストップ回ったりポケットモンスター捕まえるので、積極的に出たいという気持ちに変わってきますよね。
ですよね、多分外に出てる人の割合がこれ激増してて、
増えてますね。
で家にいるとそのお金使わないですけど、外に出たら絶対使いますよね。
使いますね、
まあ、喉が渇いたら飲食するし、食べるし、疲れたかどうか座ろうかという発想になるし、まあ、何か目についたものの店にとか入ったりすることも増えますよね、
そうですよね、私なんかも家の周りに実はポケストップがそんなにないので、わざわざ駅前の近くに行かないとそういう密集地帯がないので、わざわざ駅前に行きますし、まあ、やってて面白いと思ったのはカフェに入るとカフェの隣にミニストップじゃない、ポケストップがあるので、コーヒー飲みながら5分おきに、こうやってねスマホを立ち上げて、で、まあ、ボールとかね、いろんな道具を手に入れるというのをね、結構やってるんで、入らなくてもいいカフェにすでに入って、コーヒー飲んでるみたいな ね、ところもありますから。
今までカフェに行かなかった人がカフェに行って、コーヒーを飲むためにお金を出す。消費が起きますよね。
ありますね。
はい。まあ、あと、ディズニーランドなんかもね、ものすごく人が増えてて、あそこ、また、 ポケモンストップがすごく多いですね。
多いでしょうね、
はい。あそこでしか手に入らないものがあるらしいので、
レアなものが。
あそこ、ああいうとこに行ったり、あとショッピングモールですね。
あれはありますね。
ショッピングモールもね、出かけていく人の数がものすごく増えてて、ただね、私あのこの間板橋のイオンに行ったんですけどね、映画見に行こうと思った時、まあ、ポケモン GO もしながら行ったんですけど、あのその東武練馬駅の近くはね、ポケモンストップすごく多くて、マックもあって、ジムもあって、ものすごくいろんなアイテム手に入るんですよ。でジムもちょっと対戦してみたりしてると、もうポケモン通りみたいになってんのに、そこからすぐ近くにあるイオンの中に入ったら、ピタッとね、ポケモンが出ない。であのポケモンストップも設定されてない。
あ、そういうこといないですね。
うん、そしたらね、2階のフードコートに行ったら、夜の7時頃なのにガラガラ、で近くのマックいっぱいですよ、でつまりあのポケモン GO シフトを引いてるマックドナルドは客で溢れてるのに、どうもポケモン GO シフトしてないと思えるイオン板橋は、あのフードコートガラガラで、まあ、面白くないですよね、ポケモン GO やる、
やる人にとってはわざわざ行く価値がない、
行ってても出ないんですからね、でこれなんかはね、まあイオン全店がどういう配慮してるのかは知らないんですけど、まあ、明らかにもうビジネスチャンス逃してるなと。
ですね、
ここだとで、私の目にもイオンの方はね、あんま客いなかったんですよ。とか、その周りの駅前で、まあ、もう人でごった返し、過去にないような賑わいが訪れてる。
やっぱりあるんですね。
うん、
私なんかは車で行くことが多いんですけど、近所にあるのは、イオンの春日部のお店と、それから越谷のレイクタウンっていうのが近くにありますけど、あそこはマックが入ってるんですね、なんかね。で、マックは入ってるし、あとその近くのなんとか記念碑とかですね、そういうのが敷地内に何箇所がある場所が多くて、あと浦和美園にも行きますけど、私の行くところでも春日部は2箇所あって、で、イオンの浦和美園店は3箇所。中にあのポケストップがあるんで、まあ、私は用もないのに、あの裏アミソの中3周くらいぐるぐるぐるぐるぐる
って。じゃあそのイオン全店ということではなさそうですね。
あるとことないとこがあるみたいですね。
まあ、ひょっとしたらその中に入ってるマクドナルド効果でうまく回ってるのかもしれないけど、まあ、もしねあれ戦略的にそのイオンの中なんかにポケストップあのマクドナルドに契約していくつかポケストップやって、であの実はルアーモジュールってね、前回私の音声でルアーモジュールという30分100円の通路をかけると自分以外の人にもみんなにこうポケモンがたくさん出て、でポケモンの画面にこう桜吹雪みたいな、
なんかピンクの花びらが出ますね。
だからまあショッピングモールの中にポケストップとかをいっぱい作って全部ルアーをかけて桜並木状態にしたら、まあ、こうお祭り状態でしょうね。
であれ遠くから見えますからね。
そう
遠くからやってるなと思ってついつい行きたくなりますからね。
そうなんですよ。あのでポケモン GO だと地図が位置情報で見えるんだけど、遥か彼方のところで桜吹雪がたくさんあるの見えますからね、
まあ、1キロぐらいだったら見えますか ね、
うん、何だろうと思って、ここ行ったらたくさんポケモンが手に入るのだったら行こうっていう話すぐなれますからね。
1箇所だったらまだ弱いけど3箇所がねボボボボってなってたらちょっとこれは行かなきゃっていう気持ちになりますよね。
そうなんです、これね画期的なことで、つまりみんなポケモン GO やる人はこの地図をずっと見ますよね。その地図の中で、バーチャルな世界で客寄せが、あの常時可能、その配慮してるかしてないか で配慮してないところは見向きもされない、で配慮してるところはすごい見向かれる。で特にポケストップになってるところは来るけど、ルアー重要ですね。
そうですね、
ルアーを戦略的にずっとかけてたら桜吹雪になってすごく目立つんで、これ一箇所だけじゃなくて何箇所か連携してかけとくと、もう絶対そこがね一つのこう公園状態になりますよね。
そうですよね、30分100円だったらね、仕事として考えるんであれば意外と安く、
安いですよ。1時間200円でしょ、
で
8時間で1600円、その投資でもし自分のカフェやってるんだったらそこにお客さん2人来たら元取れないです
か。元取れますからね。
ね、
それを考えるとこんな安い集客はないなって感じ
ですね。はい、まあ、3人くらい来たらもっと取れるのかな。で、もう、ね、来る人は何百人来ますからね。
来ますからね。
ま
あ、ただ目の前でやっててもね、ポケモンだけやって帰られちゃったらね、意味がないかもしれないですけど、なんかそこでちょっと、 ポップかなんか出してね、ポケモン GO やってる人には特典サービスとかね、もしあれば、当然関心を持つ人は多いでしょう、ね、
おっしゃる通り。だから、今度は人が集まったっていう戦略の次に、集まった人を店内に入れる作戦が必要なんですね。うん、ここにアイデアは結構必要で、まあ、アメリカだったら、こう、黒板を出して、そこにポケモン GO のモンスターボールの絵を描いて、うん、Wi-Fi 無料って書いて、うんうん、Wi-Fi 無料っていうのは、ね、パスワードさえ教えてあげれば、うん、今ある施設で無料でやれますからね、それでもう人が集まっちゃって、うん、だこういうちょっとしたアイディアをどう付加してお客さん店に入れるかどうか、うんうん、これで大きく変わりますね。
そうですね、まあ、今はね Mac がすごいことにはなってると思いますけど、うん、やってみて実際やってるとうちの近くでもなんとかの火とかなんとかの地蔵さんとか、うん、なんとかの像とか、うん、そういうなんかこうお店じゃないところも結構ありますけどね、
うん、そうなんですよ。
そこをどう使うかっていうのもありますよね。
まあというのはポケストップ全部その名前がついてて、うん、うちの近くにこんな火があったのとか、
いや知らないこと多いですね
うちの近くにこんなお地蔵さんがあったのっていう、うん、新しいその地元の発見がありますわね、
うん、そうですね、うん、モニュメントっていうんですか、うん、こんな像があったのかとかね、こんなとこに神社があったかみたいな、そういうの多いですね。
でポケストップ自体はね何の変哲もない小さなお地蔵さんで、うん、そんな風に言われなかったら見向きもされないんだけど、うん、私の近くのとこはね薬局のシャッターにイルカの絵が描いてて、うん、イルカの絵がポケストップなんですよ。一薬局のイルカの絵が目印になって、
うんうん、その薬局の人は気がついてるんですかね
どうでしょう、あんま気づいてないかもしれない。でもあれでね、うん、もし私だったら薬局の中になんかポケモン GO で疲れた人への栄養ドリンクとか、うんうんうん、ポケ GO 用の足のなんか湿布アイテムとか、うんうんうん、ポケモンに絶対引っ掛けますね。
いや引っ掛けますよね、うん、うちの近所だと自転車屋の自転車のマークがポケストップになってるところありますね、
うん、
いやこんなものがっていうのがね結構ありますね。
いや今おっしゃったね自転車がまた一つ論点でね、うん、どうもねポケモンを本当にやる人は動き回らなきゃいけない、うん、で時速10キロを超える乗り物に乗ると移動がカウントされないんで、うんうん、10キロ以下でないといけないから自転車がね、うん、急に脚光を浴びてて、うんうん、自転車に乗った方が歩くよりも早いじゃないですか。
まあ、早いですよね、
うんうんうん、まあ、しかも、まあ、やった人は分かりますけど卵を孵化するという、うんうん、こういうそのもう一つ別の楽しみ方があって、うんうん、卵はね5キロとか10キロ歩くとね孵化してすごいアイテムポケモンが出てくるんですよ。
いや私も最初なんだか分かんなかったんですけどね、うん、やってみたら結構レアなポケモンが出てくるんでで
しょ。
いやこれは常に入れとかなきゃいけないなと思います
ね、うん、で10キロ歩く大変なんですよ。
大変ですよね。
これ自転車だったらすぐ行けるじゃないですか、うん、だからどうもね自転車の売り上げが上がる、うん、でその自転車がもしポケストップだったらもう千載一遇のチャンスだから絶対ポケモン仕様はなんか看板かなんか出すべきだと思うし、うんうん、それからポケモン GO をやるためには自転車にアタッチメント多分いると思うんですよ、うんうん、
やっぱり片手運転危ないですから ね,
やっぱね。だからスマホをちゃんとこう固定するようなものとか絶対欲しいと思うんで、うんうん、そういうものを装着してる自転車売ってますとか、うんうん、いうやり方をすればね、うんうん、自転車結構売ると思うんですよ。
そうですよね、うん、こんなんでね危ないからなんて規制がなんかかかったら困りますからね。
そうそうそう。でまだそこまでやってるところはね自転車でも見たことがないんで、うん、この辺今やってで先行者利益を取ってブランド化してね、うん、あそこの自転車はポケモン GO 自転車だっていうブランドがもし立ち上がったら、うん、これ大ブレイクですね。
これはすごいでしょうねきっと、
はいはい、ビジネスは先行者利益を取って一回ブランド化してそこのナンバーワン取ったら、うん、あと末永く勝てますから、
うん、そうですね、はい、知られると強いですからね。
そうなんですよ、うんうん、そうだからねポケモン GO はねとにかくねビジネスの360度に、波及効果可能、うん、であとはそれをそのうまく捉えてアイディアにしてそのお金にするマネタイズする、うん、ここのアイディアさえちゃんと入ればねこれすごい収入になりますね、うん、
いや使えると思いますね、うん、私もダイエットコーチなんかはやってますけどやはり歩かないとなかなか痩せないっていうのはありますけども、うん、 やっぱね、皆さん忙しくて歩かない人はやっぱ多いんですよね、
うんうん、
で食事だけで工夫しようと思ってもなかなかうまくいかないことが多いので、
うん、
このポケモンボーとダイエットはやっぱ絶対に絡ませないといけないなと思いますし、まあ、うん、歩数計アプリなんかもありますけどね、
うん、
それと合わせて使うとこれは効果絶大じゃないかなという感じはしてますね。
そうですね、だからポケモンゴーやってる人は多分日本でもう3000万ぐらいのダウンロードになってると予想するんですね、うんうん、すごい人数じゃないですか。
すごいですよね。
関東平野の人全員やってるようなもんですから、そういうところでダイエットのマーケットも大きいけど、うん、そこでポケモンダイエットみたいなところをちょうど異質結合させたら、
うんうん、
当然ダイエット やろうかと思ってる人は引き寄せられますよね、
うん、そうなんですよね。これであの 内部でですね、私はここまで行ったとかね、そういう、まあ、ちょっとね紹介できるようなところがあれば、
うん、
もっと盛り上がるかなと、まあ、個人でやってても楽しいですけど、他の人と話すとまたねより楽しくなるかなと思うんで、
ポケモン GO のアプリには何キロ歩いたかっていうのがちゃんと記録されるような、うん、そういう装置がついてるから、うん、そういう記録できるところと連動させることもできるし、うん、でそうやりながら、まあ、もしダイエットならダイエットで、ね、なんかのこのアイデアでね、
うん、
あのなんていうんでしょうか、技をちゃんとダイエット向けに開発してあげて、
うんうん、
こういうやり方をしてるとポケモンを楽しみながら、
うん、
あのダイエットに必ず効果出ますよ的なね、
うんうん、
そういうアイデアがもし出せる人がいたら、
うんうん、
まあ、これ、まあ、集客で収入を上げることも間違いないですね、
うん、やっぱね他と違うっていうところを見せないといけないと思うんで、
うん、
結構もう見てるとダイエットとポケモンを組み合わせて書いてる人は結構もういるので、
うん、
まあ、当然そういうのやってる人はねこれは歩くのが楽しいってみんな思ってるはずなので、
うん、
もうそれはもう書き始めてますけどね、そこをどう変え差別化していくかとかね、
そうです ね、まあ、ね、その差別化にアイデアの、まあ、なんていうか重層的なあのアイデアがあった方がよくて、うん、あの歩いたらよく歩くから健康にいいとかダイエットにいいまでは誰だって発想するんですけど、うん、
考えますからね、
そこにあとアイデアいくつそこにこう、ね、投入するか、
うんうん、
これ勝負ですね。
そうですね、
うん、一つや二つのアイデアだったら、まあ、まあまあ素人考えにね、うん、しかならないけど、10個20個30個アイデアが重なってきたらこれ収入になりますね、
うん、ちょっと私もそういう意味ではこれは少しやらないといけないなと思って、うん、まあ、ゲームはね初心者なんですけどちょこちょことねやってるところです、
ね、まあ、私も富伝道やってて、うん、でもあの7月の10日ぐらい前にはこういうことやろうって全然思ってなかったんですけど、
いやそうですよね、普通ね、
朝日新聞で一面に載ったんで、
あ、そうです
か、何が起きてんのと思ってね、うん、7月23日の朝日新聞一面見てからの私スタートなんですよ。
私は読売新聞の一面で見ました、
ね、あ、本当、
ええ、
で一面で見て、え、そんなことが一面になるのと思ったから早速リサーチしようと思ってやってみて、で結構面白そうなんで街に出たらすごい人がもいたんで、
うん、
これ絶対何かあると思って情報を集めてみたらもうアメリカですでに大ブレイクしてると、これを間違いないということで、もう1週間ぐらい経つ間に準備始めてすぐコンテンツ今出してるんですね、
うん、
で、あの多分ねこの稼ぐ系で情報起業家でポケモンと一緒にやってる人他にいないと思う、私が一番早いと思う、
まだいないでしょうねきっとね、
はい、私が今一番早いはずで、うん、であの今日ね、フランスさんとこうやって対談しながら知恵を集めたり自分でリサーチしたり、うん、で情報発信すると情報集まるんですね、
うんうん、
特に有料で情報発信するとこっちに責任が生まれるんで、
うんうんうん、
取り組み方がやっぱ真剣度を増すんで、
うんうん、
あの情報がブワッと集まってきてここでこう格差が生まれて、
うんうん、
でこれ有料化できるんですよね、
うんうん、そうですね、
うん、
まだ普通にFacebook とかブログなんかで私も発信しましたけど、
うん、
まあ、まだちょっとそんなに反応は良くないかなっていう感じがして、うんうん、返してくれる人がいるんですけどね、
うん、
まだちょっとそういう意味では少し弱いなっていう感じがしてますね。
あ、そう、
うん、
私はね、あのメルマガで号外でポケモン GO についてて出したんですよ、
うんうん、
で私全部開封率を見てるんですけど、
ええ、
今まで出したメルマガの中でポケモン GO の回が開封率最高、
うんうん
だからあのそれまで他開けてないの人があのポケモン GO で開けててね、一番見て読んでる、
うん、
であれもね今回こうやってこの企画出そうと思った原因だったんですけど、
うん
うん、だから旬のものを取り上げて、で単にポケモン GO のことだけ言うんだったら、まあ、まだいますでしょうね、
うんうん、
ポケモン GO のことと自分のビジネスを このくっつけて、うん、そこでなんかこうね、自分の定点から見たポケモン GO を語った方がいいですね、うんうん、そうすると、まあ、私だったら富伝道の視点から見たポケモン GO なんで、うん、ポケモン GO そのものの専門家は、まあ、他の方にお任せして、どうやって富の伝道につなげていくかということでポケモン GO を扱ってると独自性が出るんで、
うんうん、そうですね、うん、
まあ、だからこれね、あの聞かれる方にはブログやったりする、いわゆる情報企業系というかコーチコンサル系目指してる人も多いと思うんですけど、そういう人におすすめなのは今の意思結合、自分のやろうと思っているビジネスの 足場から見たポケモン GO、 ポケモン GO に引っ張られすぎたらダメなんですよ。ポケモン GO のことをよく知りながら自分の足場から見て、しかもそのあと塊にすることですね。アイデアを1種類とか2種類とか3種類ぐらいだとまだその素人さんのお考えに近いんですけど、うん、10個20個30個って集まってくるとこのプロ化してくるんで、うん、塊化と異質結合をね、うん、この2つなさったら必ず収入に直結すると思います、
ね、うんうん、そうですね、まあ、私も最初小手調べという感じで始めてみて、ね、それで書いた内容なんですけど、まあ、まだあのぐらいだとね、素人が普通に遊んだレベルだと思うので、うん、そんな大した反応はなかったですけど、ちょっとここはでも一工夫したいところですね、
うん、そうなんですよ。今ね、だからポケモン GO はいわゆるね成長前期に当たるんですね、うん、で成長期には一つの共通の流れがあって、ずっと山が高くなっていって、うん、どこまでも上がりながらやがて高原状態になって落ちていくと、うん、でポケモン GO も必ずこの山をいずれたどるんですけど、うん、今この急速に上がってる成長前期ですよね、
うん、そうですね。
でね、参入するとき一番上が高いのがこの成長前期なんですよ、うん、で成長前期でこう上昇してる、離陸して上昇してる間に参入しておくと先行者利益が取れて、うん、でこのまだずっと高原上になったときに一つのブランドができて、うん、ちゃんとねネームバリューが立つんですね、うん、あそこはポケモン GO の何々に詳しいと、うん、でこの時にお客さんが来ますから、
うん、そうですね、
はい、成長前期の時はねお客さん来ると言ってもねまだまだこれからっていう状況だと思うけど、うん、一定のとこまで行った時に爆発するんですね、ティッピングポイントが訪れて、うん、でたくさんの人はね最初様子見するんですよ、うん、成長前期
今は多いでしょうね、そういう人はね、
そうそう、最初ね、まあ、よく分かるんですけどね、どうなるか分からないと思って、うん、様子見したりあるいはちょっと躊躇したり、うん、自分自信が ないからもうちょっと勉強してからなんて思ってね、うん、タイミングをねちょっと遅らせてしまう、うん、でね、大体の人はねもう最高潮になって成長期がねほぼ高原状態になった頃いっぱい参入してくるんですよ、
うん、まあ、そういう人が一番
多
い、
これが一番多くしかもねさらに本当はもう下りかけてるのにね、うん、まだこの頃ものすごく参入してくるんですよ、うん、これ もう周りが当たり前になった頃です、うん、みんながすごいね、みんながビジネスに行けるよって言ってる頃、うん、実はもう実際の数字は下りかかってる頃、うん、その頃入ってきた人はねあとみんな廃れてるって、う
んうんね、やったけど大したことなかったなでおしまいわけですよね。
で成長前期にね上手に乗った人だけがね波が廃れてもねそのブランドだけが一つ固まっていって、うん、次の波また掴まれるようになるんでね、うん、だから起業家で成功する人は全部ね成長前期を捉えてる人だけなんです、うんうん、研究したら、うん、だから成長前期で上がってる時になんとかね即応性の仕事術使って、うんうん、なんか自分なりの対応を打ち出すのはね、うんうん、すごいおすすめ、うんうん、で今回なんで私がこんなにおすすめするかというとねポケモン GO の社会現象が桁外れなんで、うんうんうん、ものすごい人がやってるのとそれから海外もやっててアメリカが先行してるのが非常に面白くて、うんうん、アメリカでやってることが占いますよね未来が。
そうですね、
うん、であっちでねなんか最近ね新聞でポケモン GO が廃れたなんてすぐ言い始めてんだけど、うん、よく見たらねダウンロードの数の増え方が少し減ってるけど、うん、街で遊んでる人はアメリカで減ってないんですよ、うん、だからね日本のマスコミ貧乏神的ですからね、
うん、いやまさに
もうすぐにケチつけてね
2,3 日目からもうすでにケチがつけ
てました。もうすぐケチつけてね左翼ですからね、うん、ケチつけて足引っ張ったり規制かけようとしたりする方に行くし日本人結構規制好きですから、うん、まあ、国会が法律ばっかり作って規制するから、うん、そのお上に習ってるのかもしれないけど、うん、だからあんまりそこに惑わされるとね起業家の人はあんまり良くないですよと言っておきたい、うん、
そうだと思いますね、うん、やっぱりチャンスをね見つけないとどうにもなんないかなと思うんで、うんうん、やっぱりこれ可能性がありそうだなと思ったら足を踏み入れた方がいいかもしれないですね、
と思いますね。まあ、で私も船田さんももうあの情報起業家なんで集客の難しさって、うん、まあ身に染みるじゃないですか。
いや本当ですよね。これができればどんなにいいかって感じですね。
ね、新規の見込み客を集めるってすごい大変だし、うん、一番お金かかるし、うん、ね、それがこのポケモン GO みたいなこのモンスター級の社会現象だと、うん、その、ま、周りでちょっと上手にここに噛むだけで集客できますから、うん、これどれぐらいのチャンスかっていうね、うんうん、この実感が大事なんですよね。
まださすがにね、純粋にただゲームを楽しんでる人は多いだろうと思うんですけど、うん、健康に関係があったりダイエットできそうだなとかねいう感想は持つと思うんで、うん、まあそこでポケモン GO ダイエットっていうふうに検索した時に私のブログが出てくるようにやっぱちょっとは工夫しないといけないですね、
う
ん、
そうですね、うん、
もうあのブログの中のテーマに一つポケモンダイエットって私入れましたけど、うん、今後どういうアクセスが変化になるかね、うん、ちょっと注目してみたいと思いますね。
まあ、Google でポケモン GO とダブル検索して、うん、自分のところがナンバーワンになったら、うん、まあ、これで集客大勝利はもう間違いありませんね、
うん、そうですね。ちょっとまだそこまでやってないんですけど家帰ったらすぐやんなきゃいけないですね
そうなんですよね。だからまあ今回集客術って名前つけたんですけど、あの集客できれば基本的にビジネスは大丈夫なんで、うん、まあこれすごく全問答的なね、あの一点語的な言い方にはなるんだけど、集客が成功すればまあ基本まず外すことはないですから、うん、そういう意味でね今回のポケモン GO、まあ、多分生きてる間にこれだけのムーブメントを目にするのはないかもしれないと思ってます私、うん、
まあ、まあまあそう多くないですよね、うん、ちょっと前その LINE が流行った時とか、うん、Facebook の時もまあ流行りましたけどこれほどなんか急激な動きっていうのはなかったような気がするんで、
だってね24時間でブームになりましたから ね、 ねだから
この速さは尋常じゃないなと思いますね、
だいたい22日にスタートして23日にはもう人がいっぱいお祭り騒ぎでしょ、
私も23日の夜に確か初めてインストールして、うん、ちょっとウォーキングついでにやってみようかって、うん、やってたらもう歩いてやってる人が何人もいましたから ね、 ね夜の11時に
ね、この初動のこの速さ尋常じゃないですかね、うん、でこれはまあね、あの2つの要因が絡んでると思うんですけど、1つはこれやってるナイアンティックという会社が、うん、Google 内のベンチャー企業なんですよ、
なるほど。
だから Google Earth を作った開発者が、うん、このポケモン GO をやってるわけです、だそもそも Google で世界最高峰の頭脳集団の中で作ってて、うん、力のある人間がやってるんでGoogle と繋がってるというところで世界性を帯びてますよね。
なるほど。あのマップがねすごい出来ですよね。
そう、うん、でもう一つは任天堂ですね、ポケモン96年に出して、やっぱり今のクマモンだってポケモンのアリューみたいなところあるじゃないですか。
ですよね、
だからポケモンでこのキャラクターグッズ、ね、妖怪ウォッチだってポケモンのアリューと言えなくもない、この任天堂とこのナイアンティックの Google が組んでやってるところにね2つのね結構知恵がこう入ってて、アイデアがやっぱり秀逸なんですね、アイデアが秀逸というのはね1個だけのアイデアじゃなくてもう無数のアイデアがねこの中に入ってるんで、そう簡単に飽きないようにもうできてるんですよ、
まあ、私も昔スーパーに勤めてたりましたけど、ポケモンパンとかねすごい売れた覚えがありましたけど、ただ普通のパンにポケモンの袋かぶしただけなんですけどね、それが飛ぶように売れるっていうのが面白い。
まだそういうベタなやつもこれから結構売れる、
出てくるでしょうねきっとね、
もうとにかくなんかあの ベタにしつけすごいしたもので分かりやすくてもね、この時期であればね、参入して大丈夫だし、まあ、何度も繰り返しますけど成長前期に参入して一回有名になっちゃえば、あのその後はね結構それで稼げますから、
そうですね、
まあ、登り切ることが大事。
まだ出て10日ほどぐらいしか経ってないので、これなんか仕掛ける必要がありますね。すでに教材を販売しているということですごいなと思いましたけど、
早いでしょ、
早いですね本当に10日で教材出すんだと思って
今回はだからあのセールスレター作るときも もうデザインせずに、うん、ワードの PDF 化で出してるんですね、
字だけですね、
はい、であれもしあの発注してたらまだね、あの出せてないんですよ、
ですよね、まだね、う
ん、でしかもその私 LP も頻繁に変えてるんですよ、うん、でそういうことがワードの PDF だったらもうすぐできるじゃないですか、
すぐできますね、
だからあんまり装飾にそういうあのこだわらずに、うん、このスピードのところで、うん、ちょっとやってみてね、うん、で、まあ、これからねトミーはね実際はねスピードなんですよね、うん、スピードと情報なんです、うん、でここを抑えたら大体ねトミーが入ってくる時代なんで、うんうん、だからまあ皆様にも、うん、これはねおっとり刀でねじっくり構えてるとタイミングを失うんでね、
うん、
スピードをねすごく重視されて動かれたらいいと思います、
うん、そうですね、うん、まあインターネットのねネットビジネスは元からそういうところありましたからね、うん、今日やらなかったら効果がないっていうのが結構ありますからね、
そうそうそうそう、うん、まあスピードのことを言うとね、いやなんか焦るみたいで怖いっていう意見も出そうなんだけど、まあそんな風にねあのネガティブに捉えてもらう必要はなくて、なんていうんかな、スピードを出すときにはある程度ね枝葉を切り落としてって引き算していっていいですから、うんうんうん、大事なポイントのところだけ抑える気持ちでね、
うんうん
うん、であとまあ自分が楽しめなくなるところまでやったらやりすぎなんで自分の範囲で構わないのでなるべく早くなさったらいいですよっていうぐらいに言っておきたいですね、うんうんうん、まあねそんなことでポケモンに関してはねとにかくムーブメントが大きすぎるのと範囲が広いんでいろんなアイデアが出るんですけどね、うん、まあざっくり私なりにねまとめてみたら、うん、全部でね4種類ぐらいの分野で、大きくポケモン GO との意思結合が可能だと思うんですよ、
あ、なるほど、
まあ、ちょっとそれあとねディスカッションもしたいんですけど、はい、1つ目はね私思うのは疲労回復系です、
あ、なるほど、
うん、だからポケモン GO をやるとやっぱ歩きますよね、
そうですね、で
歩くと私みたいにちょっと今足痛めたりしてる人間も含めて疲労したりするのを回復したりするのに、うん、こういろんなものがありますよね、
そうですね、
手もみマッサージ整体、うん、何かな、疲労回復ドリンク、
うんうん、まあドリンク系は多いですね、
で物販から接触系のサービスから、うん、いろいろありますよね、まあ、とにかく大きな意味で疲労回復系が一つあります、うん、それから二つ目にねやっぱり飲食系、
あ、当然出ます、
ね、だってね外出して歩くんだから喉乾くじゃないですか、ね、
喉乾くお腹減る
ですよ、ね、お腹減る、必ず消費する、うん、だから、まあ、私のクライアントでお弁当屋これから移動販売しようかっていう人がいたけど、うん、こんな人はもうねぜひ参入すべき、
うん、
ポケモン GO の集まるところっていうのはすぐ調べられるんで、その密集してる相手場所のとこにホットドッグ屋が出したらね、うんうん、アメリカで 7000% 売れてます、
7000ですか、すごいな、
70倍ですよ、70%売れてるんですよ、
それはすごいな、
うん、だからそんなことが起きるんで、うん、まあ、この飲食系はねいろんな意味で普通の店舗へ持ってる人もいけるし、
うん、
店舗持ってるんだったらね、まあ、メニューの一つにねポケモンなんとかっていうメニュー作ったりと、
うん、そうですねまずは売れる
し、ね、ポケモンライスでも何でもいいからなんかねつけたらねポケモンやってる人はね結構目引きますよ、
うん、まあ今はね話題性も注目される
そうそう、
スマホ持ってる人だったらすぐに写真撮って SNS にあげますから
ね、何、ね、なのこれポケモンラーメンって何なのって絶対1回ぐらいタグに入るし、
は
い、
必ず Facebook ネタにインスタグラムネタになりますね、
インスタグラムと Facebook にあげたらすぐに話題殺到してその店に人が集まるんで
ね、ツイートいっぱいされたりしてね、
はい、うん、これ 7000% すぐ起きますね、
うん、
はい、だから飲食系はね本当に今アイデアの出し時、
うん、まあ、家じゃなくたってね、店じゃなくたって移動販売ができれば
もっと面白いことですね、そうなんですよ、移動販売安く上がるんですよ、研究したら、うん、調べたら車をね移動販売系にやるのにね軽のバンなんかを買ったら、うん、消費用込みで10万20万に手に入るんですよ、
うん、
ね、車自体はね1万円以内以下で売ってる場合
もある、そんな安いのもあるんですか、
初期益で10万とか20万で手に入って、であとなんかこういう免許がね2種類ぐらいいるんですよ、うん、調理師の免許とかね、これもすぐ取れるんで、
うん、
で、あとまあ改造してその場所でやる許可を得たりとかいう手続きはあるんだけど、うんうんまあ、それさえやっちゃえばホットドッグ屋なんかすぐ出せると思う、
うんうん
うん、これ狙い目です。
やっぱこれは寒くなる前にやりたいですね。もうね、
そう
です
ね、
暑いうちに。
そうね、うん、寒くなったらだっておでん焼き屋が、
あ、今度は違う方が、
ね、今度
は
行けたり
ますね。
でこれ2種類飲食系、うん、で3種類目はね移動系、
うん、
とにかくポケモン GO をやったらね移動しない限りはあのゲームが進まないんで、
うんう
ん、みんな歩くか、ねまあ、さっきの自転車、
うん、自転車ですね。
それかまあなんていうんですか、なんか名前が出てこないけどこう乗ったら一輪車のスクーターみたいにずーっと動きやったでしょ、うん、最近 あれなんていうんですか、
いやなんて言うんでしょうね、
あなんか最近いますよ、
うん、
ツーって電動で動いてるやつ、
うんうんうん、
あれなんかいいでしょ
う
ね。
そうですよね、
はい、
ゆっくり動くやつがいいんですよね。
そうそう、ゆっくり動くやつで移動系で自転車なんかもねポケモン仕様にちょっと変えるだけですごい売れる可能性がある、うん、移動を抑える。それからバスの人知ってますか。
いや知ってます、あの停留所とかねいろんなところにいるんで。
バスね意外とね大量得点可能なんです、
うん、
私あの光学公園までね5キロぐらいのバス乗ってみたら、大量得点ですよ。
まあ、考えてみればバス停ってそういうモニュメントとかそういうところにわざわざバス停作りますからね、うん、
それ以外にね、うん、近くのポケモンポケストップを通るときに素早くねやるとねちゃんとアイテム取れるんですよ、
うん、
次々に出てくる。でポケモンも現れる、うん、だから、ね、バス乗る人ね絶対これから増えると思うし、
うんうん、電車でもそれなりに効果ありましたね。私今日来るとき電車に乗ってきたんですけど、
うん、
各駅停車乗ると駅止まるたんびにポケモンで、
うん、
あのポケストップがあるんで、
だ
いたいゲットしてきましたし、
うん、
まあ駅には、ね、出てこないみたいですけど、その近所にいるポケットモンスターがちゃんといるんで何匹か捕まえながら来てますからね、うん、バス停ほどじゃないと思うんですけど、ね、電車でも効果ありますね。
そうね、うん、電車も効果で多分バスの方がもっと効果があるんで、
うん、
でバスだとねバスに乗る人が増えるということはあの電車の駅から遠くても、
うん、
バス停が近いところに店構えたりしてる人結構いると思うんで、うん、バス停からの集客、
うん、
これはできるようになるはずですね、
うん
だから移動系でね結構大きなチャンスが生まれる、うん、それから4つ目がね教育系ですね、
うん、これはねあのブームになると必ずあるでしょうね、うん、きっとね、うん
まあ、つまりあの特に高齢者の人なんかでもねポケモン面白そうだけどやり方わからんっていう人いると思うんで、
ね、きっといますね、
まあ、高齢者じゃなくてもいると思うんで、
うん、
ポケモンの遊び方を指南する、
うんうん、
人たちっていうのはねこれビジネス出てきますね、
うん、絶対出るでしょうね、
うん
うん、
やり方もうすでに YouTuber の中でね教えたりしてるけど、
うん
まあ、彼らはやっぱりそれ有料じゃないんで、
うんうん、
やっぱ自分の興味の方をメインでやっちゃってるから、
うん、
これもうちょっとお客様目線で、
うん、
あのちゃんと体系的に教えていったりしてあげたらね、うんねこれビジネスになると思うし、
うん
まあ、その時ね多分そのうち私はあのスマホ持ってないんでできないんだけどっていう人に、
うん、
あの安いスマホの購入代行業みたいな、
うん
うん、もうやっちゃいましたあのアメブラ企業塾でもね、あの設定代行って船田さんとね、
うん、
一緒に考え出してやっていただいて、
うん、
やっぱりニーズ高いと思うんですけど、うん
やっぱスマホはめんどくさいところありますからね。
ね、めんどくさいからその辺のことを一緒にやってくれたら、お金出してもいいっていう人がいらっしゃると思うんで、うん、この安いスマホの設定代行業とか、まあそれこそポケモン GO のアプリのダウンロードの仕方から始まってですね。
うんうんうん、
それからゲームに入った時にやっぱコツがいくつかあるんで、
うん、
これ知ってるかどうか大きいですから。
いや大きいですね。私も日々発見があります。う
ん、ね、これをちゃんと教えてあげたりね。
うん
したらいいと思う。この教育系が出てくると思うし、
うん、
どうもねこの教育系のことで言うとねポケモン GO の今のゲームで明かしてるのはまだ全体の 10% らしいですよ。
あそんなもんですか、
うん、ナイアンティックのねあのトップが、
うん、
つい2日か3日前にね、
うん、
発表しててまだ 10%
あ
でこれから明かすんだけど、
あ
のまだね全世界であまり利用者が増えてるんで、
うん、
あのサーバーのバグがまだ出るんですよ。
あーちょっと、
ね、サーバートラブル
GPS がおかしかったですね。
そうそう、だから現状のお客様にちゃんとサービスを配信するのにしばらく、うん、あの補修業務が必要なんで、
うん、
そこを安定してから徐々に出して、
うん、
もうすでにアイデアはね、
うん、
あと 90% あるんですって、
うん、なるほど、
うん、だこの辺がねだんだん出てくるんで、
うん
まあ、これねあのポケモンの楽しみ方の教育事業とかね、
ええ
まあ、あるいはその さっき出てたポケモンからダイエットならダイエットに向かう時の教育事業とか、ここまで行ったらね、教えるというとか非常に増えますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
だから今言った疲労回復系、飲食系、移動系、教育系、これ4つだけでかなりの業種がもうカバーできるんで、うん、
結構いろいろ入ってきますね、
はい、多分私のクライアントの人はもうこれ 90% 以上ね、うん、この4つの中に吸収されると思うんで、うん、だからまあ、ここからね、実際に自分 の、 ビジネス、あなたのビジネスはニッチでしょうから、
うん、
ニッチなところにアイデアを持ってくるためにはもっと具体的なアイデアいっぱいいますけど、
う
ん、
そうですね、
うん、だ可能性はみんなにあるということですね、うん、
関係はいろいろなところ出てきそうですよね、うんうん、全然関係ないっていう業種はあんまりないのかもしれないなと思いますね、
ね、
うん、
まあ、今言った本田さんだったら疲労回復、飲食、移動、教育、うん、4つの中で一番自分として面白いと思うのはどれですか。
うん、まあ、私はリアル店舗で飲食売ってる人間ではないので、
うん、
まあ、教育のところなんか非常に面白そうですし、
ね、
う
ん、なんかフランさんが教育でなんかアイデア の実例みたいなのがもしあるんであれば、
うん、まあ、ポケモン GO そのものはまだやってはいないですけど、
うんうん、
まあ、意外と私は教材を作って売ったりすることはよくやってるので、うん、まあ、そんなに深く知らなくても例えばポケモン GO の簡単な遊び方のレジュメみたいなのを作ってそれを無料レポートにして、まあ、それを餌にしていっていってあれですけどね、メルマガに誘導するときに使ってもいいかもしれないなとか、
うん、
いろいろ使い道はありそうですし、この間ニュースでちょっと見てたんですけどポケモン GO を一生懸命やってトレーナーレベルを上げてそのアカウントそのものを売ってる人もなんかいたみたいな、
うん、あ、そうなんですよ
こともあって、いや、そういうこともやってる人いるんだと思って、
あーはーはー、
うん、まあ、やっぱり人は楽しいことにはお金は払うと思うんで、
うん
うん、これは可能性は感じますね、まあ、うん、あまり私は他のところに手を出してしまってもね、ちょっと大変なんですけど、まあ、健康とかダイエットとか、あとはブログの起業に関することだったら、ちょっと自分の中に取り入れたいなと思いますけどね、
うんうん、そうですね、まあ、今おっしゃったようなポケモンのアカウント販売も実際に始まってて、
うん、
トレーナーレベルを上げるの結構大変なんですよ、
うん、やっぱり手間かかります
も
ん
ね、すごい努力がいるし、それからレアなポケモンを集めて、うん、トレーニングして強くするのにすごい努力いるんですよ、
う
ん、
いやあれはちょっと熱心にやらなきゃダメですよね楽しいとはいえ
私の中で一番強いポケモン今 1800CP なんですね、で、まあ、結構ね街のジムなんかでもう対戦したら、うん、私自分の持ってるポケモンはもう10匹以上が1000超えてるんで、
うん、
まあ大体そう簡単に負けないんですよ私、
うん、
まあで、ただ本当に強い人たちはね2600とかね、
うん、
持ってるんだけど、まあ、こんなのね持ってたら欲しくなるでしょうね、
うん、まあやっぱり途中をね無視してもそれを自分が持ちたいという人は当然いるはずなのである
程度お金出しても、その強いアカウントもらって強いチームをね、もらったら、まあ、いきなりなんかこう、ね、読売ジャイアンツが手に入るみたいなも
ん、うん、そんな感じです、
ね、サッカーの強いチームを変えるみたいな、
それで楽しいですよね、
そしたら自分でどんどん勝てるんで、うん、まあ、まあ楽しいと、
忙しい人には向いてますよねお金持ちの人でね、
うん、だから全く何の店舗もなくてただポケモンやってるだけのゲーマーでも、うん、これからそうやってビジネスにつなげていくことは可能なので、うん、まあ、本当ねアイデア次第でいろんなことができる、でとにかく多くの人が動いてお金がそこで流れてるんで、うん、その流れのねごく一部だけでもアクセスするだけで結構個人の収入としては大きなものになりますから、
うん、そうですね、
月収100万円ぐらいなんか別にね、うん、大きなお金の流れから見たらほんの小さなものなんで、そういうことを組み出していくことは結構簡単だと思いますね、うんうん、さあなんか言い残したこととかありますかね、
うーんと、なんかあったかな結構見てるとポケモンが出やすい場所ってなんかあるような感じは
ありますよ、
するんですよね、
うんうん、
その辺の 例えばマップ作ったりしてもね、そんなのも売れんだろうなと思うし、あの、まあ、ポケストップがあればね、そこには出やすいと思いますけど、それがなかったとしてもその点と点をつないでこのルートは非常に面白いポケモンルートみたいなものを作ったりして、ね、そしてそこでなんかイベントやってもいいかもしれないし、その地図を作って売ってもいいかもしれないし、なんかいろいろ考えると出てきそうですよね。
そうね、あれ調べようと思ったら調べられるん
だ、手間かかりますけどね、調べられないことないなと思うんで、
いやポケモンとね生息地だったかな、でダブル検索したら、だって日替わりで情報が出るサイトがあって、で変化するんですよ、ちょっと前まではね、世田谷公園にミニ竜っていうのが出て、ミニ竜はねこれ変、あの進化したら海竜っていうね、最強のポケモンに変わるわけです。
そうですね、もともと竜だから強そうですからね。
そうなんですよ、だからもうこのために世田谷公園数千人集まったりして、
あ、なるほ
ど、と今はもうこれ変わったんですね、で今はなんかお台場付近にすごく出るらしいとか、いろんな情報があって、錦糸町公園に出たりと か、 なんか公園が多いんですけどね、
ああなるほど、まあね、下手に道路なんかに集まったら困るから公園にするのかもしれないですけどね、それは行きたくなっちゃいます ね。
ただ確かにまあこの辺自分で調べるような人はねそれで手に入るんだけど、まあでも大勢の人にこれを教えるためになんかマップ化して分かりやすく教えるっていうビジネスもね、まあ、不可能ではないと思うし、これなんかね、だから仕入れは無料で情報は取ってきて、それをその分かりやすく見せ方さえ覚えればビジネスになる可能性もありますね。
そうですね、
ま
あ、ポケモンは今流行ってるので、その検索で自分のブログとかねサイトをどうやって検索してもらうかっていうのはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。
そうですね、まあ、ネット上のアクセスは今、ね、旬のキーワードで、情報をきっちり、おいしい情報を書いていって、ヒットしてもらって、そこでファンを作るきっかけに入り口にすると、
そうですね、
これ、常套手段ですからね。
まあ、ポケモン GO そのものじゃダメだろうと思いますけど、複合キーワードで自分の業界、または自分の持ってる商品と絡めて、それが出てくるといいですね。
まあ、多分トレンドアフィリエイターなんかはこういうことすぐ考えてるんじゃないですか。
そうでしょうね、きっと ね、
まあ、自分トレンドアフィリエイターっていうのは自分のブログにたくさんの人アクセス、旬のキーワードを入れてアクセス稼いで、そこに貼ってる広告リンクを踏んでもらうことでお金にしようと、まあ、私はあんまりこれ効率よくないんで進めてないですけど、まあ、でもねこういう考え方のところにもいけるし、でトレンドアフィリエイターが虚しくならないようにするためには、そのポケモンのキーワードと自分のビジネスをちゃんと意思結合させて、
そこですよね、やっぱね、
あくまで自分のその本業のところにちゃんとこの定点を持ちながらのポケモンを、
それがいいですね、やっぱね、
でその時にね、じゃあ自分の定点持ちながらポケモンをやると一種類しかコンテンツ出せないんじゃないかというふうに思うかもしれないんだけど、ここがアイデア勝負で、私トミデンドーからポケモン見てますけど、もうすでにもう10種類ぐらいコンテンツ出してますよね、だからそれは可能なんです。トミデンドーという視点からポケモン GO を語るのに、今後30でも40でも出せるっていうふうに思っていて、だからそういうアイデアさえちゃんと出していけば、自分の定点をずらさずにブレずにやれるし、そういうのがね、だからアイデア大事ですね、
やっぱ考えなきゃダメですかね、
アイデアどれだけ思いつけるかってね結構重要 でアイデアはねアイデアだけを指南しても具体性がないんで、いまいち分かりにくいから、なんか目の前にある現象を使ってアイデアの実例を見せながらいくっていうのがね、
そこは実例出すしか方法がない
ですね。そうなんですよ、アイデア教育するときにね、そのアイデア術だけ出してもね、分かってるの分からないとかあるじゃないですか、
実践しないとわからないところですか、ね、
そうなんですよ、だから誰もがやってるポケモン GO でアイデアを出し方学んでもらった方が一番いいんで、実は今回ね、まあ、フラさんにも今日の対談はアイデア対談になりますよって言ったのように、このポケモン GO 集客術はねアイデア増強のためのコンテンツでもあるんです、だからビジネスを実際今やってない人であってもね、これを聞かれることによってアイデアの出し方みたいなセンスが身について、でこれ一回身につけたらねポケモン GO に限らず他でもアイデア出せますから、
そうですよね、
で一 ぱいいろんな切り口とか意思結合のアイデアを思いつける人が、これから豊かになること間違いない。
いや、それは間違いないですね。
はい、
うん、普通に物をね、普通に売っても全然ダメなので、
はい、
うん、何をくっつけてどう見せるかっていう、まあ、ここにかかってる、ね。
そうなんですよ。その商品作りにもアイデアが必要だし、売り方にもアイデアが、うん、あった方が絶対にいいし、
そうですね、
あらゆるところにアイデアがあってね、
うん、
ちょっとなんか人と他と違うなと思わせるものが大体人気を博しますから、
うんうん、これはでも自分でできるようになると非常に嬉しいことですよね。
そうですね、う
ん、私も自分のものが売れるって、ね、昔は思ってなかったですけど、
うん、
売れたらやっぱり嬉しいですし、
うん、
あ、こういう風に見せてこういう風にやるとお客様買ってくれるんだなっていうのはね、
うん、
実感できると非常に嬉しいので、
うん
うん、まあ老後という言葉は死後になるような感じで、
うん、
やっていけるかな
と、ね。そうなんですよね。売れたら若返るんですよ。
もうね、頭は若返りますね。
売れたらね、それまでの努力が報えられるって、
うん、
喜びがね、尋常じゃない喜びが来るんで、
うん、
この売れることによるね、アンチエイジング効果って大きいと思いますね。
いや、大きいですね。もう、まあ、考え方そのものが変わりますよね。すべてがなんか学びの材料になりますし。
そうなんですよ。
うん、やっぱり、頭もスッキリしますしね、あちこちで行かないと分かんないなって言ってね、
うん、
視野も広がりますしね、
うんうん、だから言論人でも芸能人でも何でも売れてる人って若いですよね、
うん、そうですね、
うん、やっぱりなんかその若返り効果があって、で、まあ、売れるというのがつまりアイデアが評価されたということですから、
うん、そうですね、
うん、あなたの出したアイデアが他の人にとっても価値あると認定されたという、
うん、
ご褒美なんで、
そうですね、
うん、そういう意味でね、
うん、
ぜひとも売って富を得るっていうところは大事な目標にされたらいいんじゃないかと思いますね。
そうですね、まあ、この旬のポケモン GO を使ってですね、自分とどう関係があってどう商品を作ればいいのかっていうのは、うん、まあ、問題として考えてもらう必要がありますね、
うんうん、ね、まあ、十人十色でいろんな立場に応じてアイデアがあり得ると思うので、
うんうん、
まあ、私の方はなるべくこういう実例をたくさんお出ししながら、
うん、
まあ、最後は電話相談もちょっと入れて個別にアドバイスするということまでね、うん、今回やろうと思ってますので、まあ、アイデアはね、出し始めたら無尽蔵な世界ではあるので、
うんうん、
これでこれ出せる人とね、出せない人で本当大きな差が出る領域ですから、
そうですね、
はい、体力の差はせいぜいね、体力ある人とない人で2倍3倍でしょうけど、
うん、
アイデアの差はね、多分1万倍ぐらいまで簡単にいっちゃうんで、
うんうん
うん、だから、まあ、その辺のところがね、まあ、お伝えできるような具体的な様子がになれば嬉しいですね、
うん、そうですね、まあ、始まってまだね10日後ぐらいしか経ってないので、
うん、
こっからいろんな気づきはまた増えていくと思いますけどね、
はい、じゃあ、まあ、そういうことでだいたい1時間になろうとしてるので、なんか最後に一言ありましたら。
いや、まあまあまあ、
いいですかね、
はい、いいです、はい、
じゃあ、まあ、そういうことで久々のホナダさんとの対談で、まあ、ポケモンをどうやってビジネスに転化するか活用するかということでお話をさせていただきました、
はい
はい、どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。